私の貧困物語、昨年6月26日に高橋牧師によって洗礼を受けまして1年経ちました。修法には三から兄に代わって、皆様の仲間入りさせてもらいました。汚れた心やマンネリが毎週の礼拝に来ることによって新鮮な心になるような気がします。一つ、罪を巻いてきた過去、あまり、言いづらいことですが、約30年前に自分には離婚歴がありまして、今は弟と2人暮らししています。子供は昭和49年5月生まれの娘、昭和50年12月生まれの息子がおりましたが、娘は2001年平成13年7月金沢大学医学部附属病院で脳腫瘍で27歳で死にました。息子は未熟児で生まれ、今は41歳になりますが、一級身体障害者で京都府園部町にあります太陽の園という身体障害者の施設にお世話になっております。私は子どもたちを不幸の底に追いやったこと、生きがいにしていた娘を亡くしたこと、両親ほか周囲に苦しみ悲しみを巻き、苦しかったです。今から遡って昭和51年保健所において1歳の息子の健康診断を受診した結果、死体不従事と宣告され、保健所の助言で京都市北区東勾配町にある聖ヨゼフ聖支援を紹介されました。聖ヨゼフ聖支援とは死体不従事重症心身障害施設は障害児療育、児童福祉、医療福祉をキリスト教的人類愛に基づいて行い、新生児からの発達診断による障害の早期発見、ボイター法による早期治療、機能回復のためのリハビリ訓練などを行っている施設です。昭和51年12月頃、息子が1歳の時、嫁が息子を伴って泊まり込みで約2ヶ月くらい、ボイター法、これはドイツ人のボイター博士考案による機能回復を目的としたリハビリですけど、それを学ぶために実地訓練習得のため滞在してきたことがありました。そんな時、夫婦で協力し合わなければならないのに競馬必勝法なるバカなことを研究し、必勝法を試したくなって冬の賞与を持って京都競馬場へ行って、賞与を全てやられとうとう帰ってきたことがあります。私は障害者の息子を思う愛にかけた冷酷な人間でありました。嫁からも瞬間弱がしと言われたくらい自己中心的な男だったようです。嫁はその後、家庭でも毎日息子に対し聖ヨゼフ聖支援で学んだボイター法によるリハビリを悪戦苦闘しながら忍耐強く続けていましたが、自力歩行はなかなかできませんし、奇跡は起きませんでした。息子は小学校入学時は舞鶴子ども療育センターに、その後は与謝野海養護学校、京都府城陽市の施設を経て、現在は身体障害者養護施設太陽の園にお世話になっております。一方の娘の方ですが、 娘が平成2年高校1年の時自転車に乗っていて突然発作が起きて倒れまして、病院で検査の結果脳腫瘍であることが判明し、石川県の金沢大学医学部附属病院に入院し、開頭手術を受け、一応は全開し元気になって、娘が自力で帰宅してきました。しかし開頭手術したものの、全摘手術はできませんでした。少し腫瘍が残ったのです。残った少しの腫瘍は良性であるとのことでしたが、全摘手術できなかったのが不安でした。一旦は体調を回復したものの、数年たって発作が起きるなど体調は優れず、8年後の平成10年春頃でしたか、再入院し、娘が24歳の時2回目の開頭手術し、一旦は体調も軽く陽気になり、その年の10月22日京都の時代祭り見物に行った時など、相当な距離をバスに乗らず早足徒歩で歩き回るほど健脚でしたのに、2日後また偉いと言い出し苦しみ出し、1年も経たないうちに11月再入院し、12年は長期入院、平成13年に入ると食事は取れず点滴で栄養補給し、もう手術したら治るという状況ではなく、良性であった腫瘍も悪性に転換し、視力も失い、やがて医師から末期ですと宣告され、平成13年4月2日27歳の若さで親より早く死にました。娘の死去にはものすごい衝撃を受け、日本の医学のレベルの低さを痛切に感じました。半年後14年2月父親が10月母親も相次いで他界、娘が亡くなって生きがいを失い、平成15年3月頃それまで勤めていた職場も退職、平成22年3月まで7年間家に閉じこもったままでした。平成22年4月から自衛隊の受練所にアウトソーシングとして勤めさせてもらってから、また人と接するようになって精神的には少しは落ち着いてきました。とはいえ現実を見据えると孤独な高齢になって残り少ない人生、マイナスイメージが増幅していきました。2、教会に行ったきっかけについて、母親の祖母は天理教を信仰しておりました関係から、実家にも祭壇があり、そんなわけで身上事情が良くなることを願って平成2年家の近くの天理教東濃大教会計画文教会の信者になりました。1年後計画文教会会長の強い勧めで会社に長期休暇を取って奈良県天理市の天理教収容所に約3ヶ月おりました。真面目にヒノキ神したり手踊りを覚え、神様を信仰していたつもりでした。それでも身上事情がなかなか好転しません。お金のことで恐縮ですが、ある時計画文教会長野田智和会長に、これまで200万くらいお供えしてきたのに全然身上事情が良くなりませんねと不満不足愚痴をぶちまけてしまいました。すると会長は、それだけお供えしたらとっくの昔に神が働いて良くなっとるはずや、その言葉を聞いて私の心が冷めてしまいました。お布施に名前なんか書いたことがありませんでしたし、神は見ておられるし、それで通用すると信じておりました。会長の 予期しない言葉に会長に対する信頼感がスーッと消えていき、2年おっただけで天理教から遠ざかりました。それから二十数年経って高齢者となった今、先を思うとマイナスイメージばっかり浮かんできまして、先がないこれから思うと人と接することが良いのではとぼんやり考えました。心の拠り所と一時は考えた天理教には神は存在しないと離れてから20年以上を経て、なんとなくクリスマスに流れる清らかなメロディーに惹かれるものがあったのと、身近なところに舞鶴福音教会があったので行ってみようかな、やっぱりやめた方が良いな、中途半端な気持ちで福音教会に行ってみると、たまたま玄関前に高橋牧師夫妻他の人がおられました。人柄の良さそうな高橋牧師に招かれて、会話の中で高橋牧師は高校3年の時学校に伝道に来られた本田浩二先生のお話を聞いて感銘を受けたことや、実家も天理教山影大教会であったことなどを熱心に話され、親近感を覚えたのと、高橋牧師が徒歩で家の方に突然おいでになり、学びの講義をしてくださいました。それからも月3回くらい家に来られました。高橋牧師に家に 足を運んでもらうのは心苦しいので、私が教会へ伺うように申し出まして、月2回の学びを受けるようになりました。教会に行くようになったのは神様というより、高橋牧師という人物と誠実さに惹かれたからです。3つ目、教会に入ってよかったこと。教会に入って毎月の礼拝に来させてもらい、緊張して固かったですが、周りの人々の温かさによって、会話できるようになり、少しゆとりが出てきました。信仰はまだまだですが、毎週の礼拝に行くことによって汚れた心が現れ、ピリッとして新鮮になる気がします。信じるということについて思うことは、今から26、7年前は天理教の教えに従って一時的には神を信じておりました。しかし会長の言葉で心が冷め、信頼も失せて離れていった苦い経験をしましたが、今になってみると離れてよかったようです。また親が祀った天理教の祭壇があるのは良くないということで、2年前に高橋牧師の助言で撤去し、高橋牧師が家に来られて、撤去した祭壇のものすべてを牧師の車に積んで、廃棄処分してもらいました。私は息子がありながら息子を思いやる愛情にかけた冷酷で人任せにしてきたのに、聖書では神は愛であることを学ばせていただき、反省とともに心に響いた御言葉の一つです。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。ヨハネの手紙4章8節。4つ目、洗礼を受けて罪深い私のようなものでも罪の許し、永遠の命を得たことに感謝します。礼拝を受けたことによって洗礼を受けたことによってイエス・キリストと一体にさせてもらった栄誉に感謝します。私が犯した過去の山積みした罪や過ちを神様の御前に悔い改めます。さて、おかげさまで高橋牧師夫妻や周りの人々の 温かい後押しを得ながら洗礼を受けてから早1年経ってしまいました。皆様方の仲間に入れてもらい大変喜ばしいことですが、信仰といってもまだまだです。それでも元気なうちに、遠くないうちに、私の胸に、体の中にイエス・キリストが共におられることを実感できるようになれたら嬉しいなと思っています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ヨハネ15章5節。思うようにならないのが人生ですし、これも心に響いた御言葉の一つです。以上です。